瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
あのね、僕のとこテレビないから、
はい、
テレビの話はようわからんんやけど、
うん、
まあラジオもあんまり聞かへんけどね、こうやって放送やってんのに。
そうですね、
ね、
うん、
でもその代わり新聞はよく読むの、
うん、
でもね最近新聞が全然面白くないの。
面白いっていうのはどういうのが面白いの？
いや政治のこととかあんまり出てこないやん最近の新聞な、
うん、
出てきても政府に忖度しているような内容の記事ばっかりで、まあで一番出てくるの交通事故でこの間からほら、うん、19人、うん、じゃあ人を刺したとかさ、うん、交通事故で多くの人が亡くなったとか、うん、そういう記事を継続的にその原因がだったらこったらずっとこったら、もうちょっと大きな事故やったら1週間から10日間ぐらいねそれを繰り返し繰り返し報道してそれがメインで、今政府がどんなことをやってるとかね、まあ極端に言ったらもう済んでしまった話みたいで、福島がどんだけ復興したとかしてへんとかね、そういうのは全然出ないから政治に関してものすごく疎くなる、
うん、
僕自身がね、
うん、
このまま言ったら僕も参議院選挙もう時期あるんやけど、なんか多くの人と同じで政治に興味ないからもういかんとこかなってなれそうな雰囲気ぐらいね、うん、今そういう新聞からあれこの政策でいいのかなとかね、うん、そういうのを考えるようなことが全然提供されてないから、なんか勉強しなくてもいいのはいいけど、
うん、
意識もなくなるなって、ちょっと面白くないなそれではって思うんやけど、そんなことない？
それは多分マスメディアの狙いかもしれん。
僕はそう思うんやけどな、うん、
だから意図的に流さないことによって関心をそらしてるっていう可能性もそれはゼロではないでしょうけど、
だから辺野古の記事の問題にしてもさ、あんなもう政府が決めたことやから、
うん、
まあ、今のなんちゅうの官房長官が言うように粛々と進められてるみたいで、それをあえて記事にしてもしゃあないやんみたいなね、
うん、
どうせできるものはできるんやと、うん、判断の人の意見とか全然新聞出てこないし、うん、ねえ、
まあでも沖縄まで行かんでも丹後半島どうなってるんっていうニュースさえ出ない。
出ない、うんうん、
京都やのに、
うん、ね、だから逆に今度オリンピックの成果がどこ通るとかね、どこの新聞も大々的に紙面を割いてさ、
はい、
ね、それで地域を、じゃあ地方を何て言うの活性化するんやとかね、
うん、
復興のためにここ通るんやとかね、
うん、
そういうな記事はバカバカ出て、まあちょっと前までやったら、まあ、何て言うの年号の変わる話、
令和の話ね、うん、
あれもお祝い騒ぎみたいに取り上げて何日もとかね、うん、
でもこの間昨日かな、
うん、
やっと北陸新幹線が
そう、
あとどう回って新大阪まで行くのっていうのが発表されて、うん、へーって感じがしたんだけれども、
僕あれ通ってほしくないのよ、
うーん、
僕の田舎通りそうやから。
あれでもオバマの方からまっすぐ京都向かってきてそのまんま新大阪行くようになってたけど、うん、結局どの町を通るかは分からないんや、うん、あれではねって思いながら、
でもまあ言ったら京都の真ん中と真ん中というか縦貫してくるってやろ、縦貫路みたいに縦向けにダーッと置いてきよるやんか、
ほとんどがトンネルだって、
うん、
うん、
でもねそのトンネルでも自然破壊やんか、そこまでしてね早く電車を走らさなあかんのっていうか、ほらもっと言うたらリニア新幹線、
うん、
大阪から東京まで1時間何もで行けるようになるとかね、
は
あ、そこまで早いこと行かなあかん必要性って、僕もう莫大な資金を投下してね、
うん、
試練を壊していってまでね、うん、それをやらんなんもんかなって思う。
さあただ早く行くっていうだけやったら飛行機で十分じゃない？
ああ、
うん、だ飛行場まで自分家から行く距離を考えたら、うん、新幹線乗った方が京都の場合は早いって思うので ね、うん、
ね、
うん、だから別にそう
別に
自分家を出た一歩出てから相手の行きたいところまで行くっていう、うん、こう経路の 何を通るかは別としても、総時間数から考えたら、飛行機に乗っても新幹線こうして行っても、あんまり京都の場合変わらない。
うん、
で、あの、伊丹の方の近所に住んでる大阪の友達なんかは、新幹線乗りに行く暇あったら飛行機乗るって言って、あ、それもあるのかと思って。うん。で、料金そんな変わんないから、もう飛行機でいい。伊丹まで行くのにそんな30分もかからないからって。うん、なるほどと思ってね、私が京都駅まで20分で行くよって言ってて、私そのくらいで伊丹行けるよって言われて、うん、なるほど、
なるほど
と思いまして、うん、まあ、それぞれ近い方法で簡単な方法で行けばいいんじゃないかと、これ以上別にと思ってるのは、あの、うちの旦那に言うと都会に住んでる人間だけやって言われました。まあ、それはそれでいろいろ地方の事情もあるようですんで、
大阪京都から1時間半で東京まで行ける将来なんのに、
うん、
あんたとこの今のマンションから旦那さんの実家まで車で1時間半ぐらいか、
うん、1時間半です
変わらへん。
だからね、私娘が愛知県に住んでるので、うち、ん、を出てから娘の家まで1時間半あったら行くんですよ、
うん、
変わらへんねん、
変わらへんな
おいって思いながら20分で京都駅着いて、新幹線40分で名古屋まで着く、
うん、着くな、
うん、そしたらね、あんま変わんない。まあまあ、そういう、あの、交通事情のいい話と悪い話はいいとしても、夏になりましたので、平和のための京都の戦争展っていうものがまた始まります。今年ね、あの、立命館大学の国際平和ミュージアムが毎年会場なんですけれども、立命館大学の国際平和ミュージアムは、日曜日休館っていうのを4月からやっています。で、月曜日から土曜日までが通常開館期間なんですよね。で、戦争展土日がないとやっぱり働いてるお父さんお母さん子供連れてくるのが厳しいから、なんとか土日に開催したいねっていうのが、まあ、一番最初 の、 あのカレンダー見た時の素朴なお願いだったんですよ。で、ミュージアムにどうかなりませんかねって言った、立命館の方でちょっとあのご検討いただきまして、あのやりますって言っていただきましたので、7月29日の月曜日から8月4日の日曜日まで、
へえ、
うん、で1日伸びたん、去年よりは。
あ、そう、
うん、で、まあ、1週間と1日やるんですけれども、その中で、8月4日の日曜日は通常の展示は同じように見れます。ミュージアムも同じように入れます。で、あの、ただメイン企画として高石智也フォークフェスタっていうのをやるので、一定の年代の方には超有名で超懐かしい方の人もいるかな、高石智也さんが、まあ、京都にお住まいですから、戦争展の呼びかけ人っていうのを長い間やっていただいてますし、今年戦争展が39回目なんです。来年40回で、戦争展の実行委員会 の、 あのメインの団体の中では40回目に向けての39回目はプレ戦争展だみたいなちょっと意識がありまして、なんかこうみんなで来年に向けて頑張ろうという企画がなんかないかということで選ばれたのが高石智也さんのコンサートをしようということだったんですけれども、彼にお願いしたらいいですよってことになりまして、コンサートの会場として提供できるのが立命館の平和ミュージアムのロビーなんです、っていわゆる音響設備とかね、あのコンサート用のホールっていうものではないので、
そうやね、
あの、うん、音どんな風に全体に聞こえるものなのかはっきり言って、あのね、プロの歌手の方にお願いできるような会場ではございませんが、いかがなもんでしょうって言って言ったら、この間あのマネージャーさんが来はって、ってあちこち見て、ってまた今度はあの音響の担当がいるので、うん、それを連れてきて、
あ、そんな人言
いはんの、でそれを連れてきてちょっとあのどういう風に設定したら聞きよりよく聞こえるか、まだマシなようになんとかならないかっていうのをちょっと検討しますって言って帰っていただきましたんで、もう少しなんかできるかもしれないと言いつつ、私らなんせそういう意味では素人なんで、ただ舞台を作って椅子並べてやってください的などこぞの演芸会場かみたいな設定しか考えられなかったので、もう少しなんとかいじれるものならばよろしくみたいな話で丸投げなんですけどね、そういう意味では。で、彼はもうあの喜んでやりますっていうことで前向きに一生懸命なので、ちょっと懐かしい歌もいくつか聴けるかと思いますので、うん、高石智也さんご存知の方もご存知でない方もぜひぜひ無料ですから参加、8月4日の日曜日11時から1時まで、 ただあの会場が、まあ、あのミュージアム来られた方ことがある人はお分かりかと思いますが、どんなに頑張っても椅子一生懸命並べても100が限界っていうのが事務局の準備できる最大だったので、でそれに入ろうと思えば11時に来たんではひょっとしたら無理かな。やっぱりあのファンの方が多いので
立ち見があるやん。
立ち見にしたって100何十人も立てない場所がない。でやっぱしあの安全も考えなあかんので、うん、一定のところでごめんなさいする可能性がゼロとは言えないと言いつつ、でもたくさん来てほしいっていう、もう相反する気持ちでございます。ということで、あの8月4日の日曜日、どうぞあの行きたいなと思われる方は予定を入れないで開けといてくださいませ。というのと、あと平和のための京都の戦争戦、毎年7月の6日か7日の頃に、平和と文化の集いということで戦争戦プレ企画というのをやっています。今年はキャンパスプラザで7月6日の土曜日午後2時開始4時半終了予定で、憲法漫談っていうのをやるんです。自民党改憲草案どう宣伝するのか、安倍さんの本音はこれだということで、商工房さんっていうあのそういう団体を主催してらっしゃる小林さんという人が憲法についての漫談をされます。これは参加費が500円いりますけど、キャンパスプラザの方でやりますので、どうぞ、これはあの申し込みとか何もなしで入れますので、どうぞ皆さん参加してくださいということと、一つあの宣伝です。
なんだ、
農学と戦争っていうことで、
農ってあの
農業の農、農業学問の農、農学ね。で、知られざる満州報告農場ということで、私たち の, あのボランティアガイドの仲間で村尾隆さんって方がいらっしゃいます。以前にもあのここで戦争体験語っていただいたことがあるんですけども、ね、はい、彼は東京農業大学から報告農場、国に迎える報いる 農場っていうことで満州に作られた農場へ学生として、農業を学ぶ学生として働きに行って、まあ敗戦を迎え本当に苦労して日本に帰ってきたっていう体験があるんですけれども、それとその体験をきっかけに、京都大学の藤原達史さんっていう方が農学と戦争、知られざる満州報告農場っていう本を出されました。で、学生たちがどのように戦争に巻き込まれていったかということと、日本が農業というものをどんなふうに戦争国策として考えていたかということを一冊の本にまとめられました。これ岩波書店から出てるんですけれども、農学と戦争と4月に出たばっかりなんですけれども、そういう本が出てますので、どうぞ探してみてください。あの一般的には本屋さんで売ってるはずです。岩波書店からの農学と戦争、知られざる満州報告農場ということで、戦争体験と戦争中の農業に対する考え方みたいなものを一冊にまとめた本です。こういう方面から戦争というものは、あの一般的な戦争体験というと、まあ、爆弾受けたこととか家が壊されたこととか学校行ったこと、ひもじかったこと、そういう割とあの自分が苦労した話が、生活の中での苦労の話も多いですけれども、こういうふうにしていわゆる学徒出陣ではない学生も使われたということも体験としてありますので、どうぞよろしくお願いします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。